皆さんおはようございます。近年環境問題と合わせて衛生上の問題が深刻に問われている時代です。特に数年前まで猛威を振るっていた、パンデミック、コロナのですね、伝染、私たちそれ以来ですね、衛生上のですね、この感覚が非常に研ぎ澄まされ敏感になって、いるのではないでしょうか。マスクもなかなかですね、普段の生活を一歩外に出ますとですね、外せないし、手を洗ったり消毒をしたりですね、いろいろとなかなかコロナが過ぎ去っても、習慣化されている、まあ良いことだと思いますけれども、2000年前のイエス様の時代、あのパレスチナ、イスラエルのですね、国を、この法律という面で、特に衛生面で権威を持ってですね、牛耳っていました一派、パリサイ人、律法学者と言われる人たち、今日登場するイエス様にですね、のところにやってきた、調査の一団はですね、大変敏感な人たちでした。わざわざエルサレムからガリラヤ地方までですね、数十キロの距離を登って、といいますか、下ってやってきたのですね。その理由は、このイエス様、キリストと言われる、救い主だの、また神の子であるとか、言いふらして、そして、その噂が、このエルサレムの当局にはですね、届いて、これは放置しておけないということでですね、調査に来たのです。というのもですね、このイエス様の弟子たちが、当時のユダヤ教の習わし、伝統、特に衛生の決まりを堂々と破ってですね、平気で、活動しているということでした。あんたの弟子たちは非常に不衛生で、宗教的にも決まりを破っている、けしからんというわけで、取り締まりにやってきたのですね。まあ、どういう決まりを破ったかというと、二節にあります通り、汚れた手で、すなわち、洗わないで手でパンを食べているものがあるのを見て、衛生上も、また宗教上も、明らかにですね、違反行為であると。NG 行為をですね、それをしっかりと、まあ、エビデンス、裏を取るという、そういう目的だったのですね。三節では、パリサイ人をはじめユダヤ人は皆昔の人たちの言い伝えを守って、手をよく洗わないで食事をしなかった。まあ、この三節から四節までは、この棒線で書いてますから、囲われているので、これは、まあ、マルコの、コメントですね。ナレーションがここに入ってくるわけです。当時のパリサイ人、ここにやってきた人たち、 だけでなく、イスラエルにいるユダヤ人は皆それを守っていた。代々言いつけ、言い伝えを固く守っていたというのですね。手を洗うという行為は、これはまあ衛生上、私たちにもですね、まあ水道から水を流してですね、それで洗う、あるいはティッシュ、抗菌、ウェットティッシュですか、レストランに行きますと置いてますしね、別にこれユダヤ人でなくても、励行してるわけです。で、問題はこれはね、宗教上の決まりだっていうんですね。なぜかと言いますと、単なるそれは衛生、もちろん衛生なんですけれども、宗教的にイスラエル人は他の民族と接触をしない。と、そういう前提があったんですね。どういうことかと言いますと、町の中に出てきます。村でも。外に行きますと必ず市場があります。村の中心に。町の中心に。そしてそこではいろんな取引がなされます。商売があり、特にですね、動物を処理する人。これもまた衛生上も問題ですが、それ以外に、お金を扱う人、特に主税人と言われる人たちはですね、両替もしてましたから、マタイと同じようにね、北のガリラヤ地方ですから、国境というものが当時あったんでしょうね。そこからシリアやレバノンの方から、あるいはですね、ヨルダンの方からやってくる、この外国人たちのその両替、ですね、空港のこの銀行の、なんて言いますか、そういう、ですね、カウンターのようなものですね。ATM ですか。そういう外貨には、まあ、手垢以外にですね、そういった外国人の触れたものを間接的にまた触れてしまうという、それが汚れ。いろいろな人たち、主に三人会、三種類か四種類の人々を、いわゆる NG 人種、民族、あるいは人々、people ですね。この、女性であれば、特定の職業に就く、いわゆるいかがわしい商売に就く人、動物を処理する人、それから外貨を扱う人、市場で物を売る人、これ全部ですね、外国人でなくても汚れているというふうになっちゃいますから、必ず家に帰ってきたら洗う、汚れを落とすっていうんです。直接触れてなくても。で、ある決まりにはですね、何メートル以上異邦人の風下に立ってはならない、空気感染する。当時からこれコロナ流行してたんかいっていうですね、そんなまだ医学もない時代ですけど、これ全部言い伝えというものなのですね。もうそのまんま刷り込まれている。考えてみますと、私たち日本人もですね、何の根拠もエビデンスもない、例えば仏教のいわゆる通過儀礼というこの習わしもね、それどこに書いてあるんですか、お焼香、数珠、みんな同じようにやってますけど、やってないとね、もう不信心だとかね、日本人の恥だとは言わないけれど、家族の恥さらしだとか。まあ私の家族、まあ父が亡くなった時ですね、まだ信仰に入って間もなかったんですけれど、まあはっきり俺は教会行ってクリスチャンになった。まあそういうのをですね、もう諦めていたので、お前好きにしていいぞってね、もう片付けられましたけれど、そうじゃない人はね、大変ですよね。え、何あの人って。式 来たりを守らないというので大事になるわけなのですね。だから皆さん、クリスチャンになった人がね、早めに言っといた方がいいと思います。まあ別にここにタスキつけなくていいですけどね、名刺配ったりする必要もないですけど、もし何かあったら、私実は日曜日教会行ってるんですぐらい控えめに言うといいと思いますね。あ、そっか、じゃあ仕方ないわねって、まあね、せっかくのお葬儀とか大切な場をですね、やっぱり秩序を乱すのも良くないですのでね、普段からのそういうコミュニケーションっていうのは必要だと思います。で、今日のお話はですね、聖書のメッセージは、このパリサイ人たちがイエス様を攻撃しに取り締まりにやってきたんですけれども、それを機にイエス様はですね、この機会を利用しと言いますか、せっかくこういう問題を提起してくれたので、イエス様の方からこれを機に、本当に私たちが従うべきものは何なのか、私たちがリスペクトして本当に大切にして守り、自分も守り、そして大切な人たちにもそれを伝えるべきことは何なのか、で、そうでないこと、人が後で付け加えたり、知らないうちにお題目になっていること、ユダヤ人も全部真に受けて、そのまんま先祖代々伝えられたことを行っていたこと、この二つをですね、イエス様ははっきりと区別されたんですね。そしてこれを通してイエス様がこの場で明らかにしたことは、それは私たちにも共通のことです。今日のメッセージはですね、パリサイ人、律法学者、ユダヤ人の教師や指導者たちの盲点をついて、イエス様が明るみにしたことは、あなた方は教えていることとやっていることと全く別々、信じていることと実践していることは、もう、ちぐはぐっていうか、全く反対、真逆のことじゃないですか。それなんて言いますか？偽善っておっしゃったんですね。自分の心で信じていることと、知っていることと、確信持っていることと、やっていること、あるいは人に伝えること、隔たりがあります。だから私たちはね、クリスチャンは、私たちはね、偽善者のくせに、偽善者でしょって言われたら、私はね、はい、その通りですって答えるしかないです。だって自分ここで教えてること、語ってること、家でその通りやってるかって言ったらね、これはね、きついですよ。家族のものから、今日も一緒にね、礼拝捧げてますけれどね、どの口が言ってんだ、なんてね、そういうことは言いませんけれどね、もう大人でね、成熟したご婦人ですので。私たちはそういうね、身内を守り、また大切な人々のリスペクトしながらですね、生きてるわけなんですけれども、イエス様はこの場では黙ってはいられなかった。パリサイ人のあまりにもかけ離れた、この現実を見てですね、物申し、そして現実を突きつけたのですね。今日はですね、この律法学者、ユダヤ人指導者たち、パリサイ人の偽善の行いを通してですね、私たちもそこにですね、自分自身を置き換えながら、私たち自身を点検させていただきたいなと思います。 二つの点で、この偽善が明らかになります。第一はですね、この点。内側に潜む闇ですね。まあ、別の言葉で、誤った清さ、敬虔さって言うんでしょうか。表面上はパリサイ人たちはですね、私たちこそモデルです。模範です。信者の模範です。神様の、こうですね、言葉を真剣に学び、信じて、そして実践している人たちですと言ってはばからなかった人たちですね。神様を恐れ敬う信仰心、敬虔な心、他の誰にも負けない差別化を図ってですね。そして、それを人々に見せつけていたのですね。これが当時のユダヤ教の、まあ、最高峰と言われた、まあ、聖書に通じている人々、パリサイ派と言われる人たちです。で、この人たちは私たちと同じ旧約聖書を信じている人たちなんですね。しかも原文で書かれた。モーセやダビデ、それから他の預言者たちですね。その人たちが語った言葉、いわゆる言語、原文でですね、学んだ人たちです。神様の心をなるべく正確に受け止めた、そして探求する、研究した人たちなんですね。で、イエス様がここで問題にしたのはですね、どうやってこの人たちが、その清さ、敬虔さ、信心深さを保とうとしたのか。私たちは、もちろんそのようにですね、願って、クリスチャンであれば、同じ神様を信じていますので、イエス・キリスト様を通してさらに身近に、具体的に新しい時代に当てはめてですね、私たちと身近に接して、この神様の望んでること、喜ぶことをですね、聖書を通して探り求めるのです。このパリサイ人たちは、清さを求めるあまり、そのために何をしたかと言いますと、どういうことをしたかというと、簡単に言いますとね、柵を作った。フェンスを築いたっていうんですね。ユダヤ教の、特にこのパリサイ人の、この精神っていうんですか、スピリットは、柵を作ること。どういうことかというと、外交工事、ここにもね、一級建築士さんがいますけれども、教会のね、そういう外交工事の柵じゃなくて、いわゆる宗教上の柵。なぜ作るんですか？私たち、自分たちを守るために、清さを保つために、清くない人たちが柵を乗り越えて入ってこないように、自分たちが守られるために、フェンスを囲ったんですね。それが立法なんです。あ、立法じゃなくて、立法以外の、立法から解釈して、当てはめて、できた様々な教え。口伝立法って言います。口で伝えて、そして、それが 神様の言葉と、その代わりをするぐらいにですね、権威が、権威づけられたのです。口伝立法ですから、人にこう耳で語って、聞いて、そして伝えていく。いわゆるですね、子供の遊びで言えば、伝言ゲームですね。だからどっかでこれ、取り違えたり、勘違いして、自分のバージョンが入ってくるわけですね。いや、前にも言いましたけれど、私、シカゴで留学していた時にですね、伊藤先生が、おまわりさんに連れて行かれたっていう、そういうお話だと思いますけれど、これ一言で言うとね、あ、伊藤先生やばい、シカゴだからマフィアとなんか関係してんのかなとかね、まあ、いろんな、そこまで言わないにしても、ちょっとやばいことやったんじゃないか、なんかあの先生、あの僕、新学生なんかちょっと前から怪しいと思ってたんだけど、そこがね、でね、そういう話に噂が飛び交ってですね、特に日本人留学生の間では、先生大丈夫でしたかってね、帰ってきたら、血相変えて聞かれましたよ、心配そうに。いやいや、あれね、ただ、近くに住む別の留学生、日本人留学生がね、英語あんまり話せないので、近くの交番から、通訳に来てくれっていうんで、大学院でしたからね、私に、お呼びがかかったと。ちゃんと謝礼ももらってですね、小切手もらってきましたけれど。いや、いいことしたのにね、何が犯罪者扱いですか。もう、伝言、口伝。私たちの日常生活もそうでしょ？今のインターネットも、この SNS ですか？大変なニュースがね、本当に同情しなければならないニュースが、その人の名誉を毀損するような、そういうですね、いわゆるネタとして扱われたり、ドジャースが優勝しましたでしょ。でね、その中で、そこに行き着くためにリリーフピッチャーで本当に頑張った選手の家族が今大変な状況ですってね。それでワールドシリーズ最後のね、あの舞台に出られなかったんですよ。そしたらある日本人の書き込みがですよ、あの選手やばいことやったね、そういう変なね、またあの大谷さんの通訳のようなね、そういう訴訟をしたんじゃないかとかね、憶測、押し入れがついて、いやー本当に、ね、気の毒ですよ。ちゃんとね、後で理由が分かりました。奥様がですね、出産の時、出産したんですけれども、生後間もなくお子さん亡くなられたんですね。そういう大変なこの事実をですね、何の根拠もなく、また伝言ゲーム、ユダヤ教の立法、ここでいう口伝立法というのがたくさんあります。長い年月、イエス様が生まれる300年ほど前から本格的にこの文字化されてですね、言われたことが。そしてだんだん書き換えられ、イエス様の時代には、すでにこの時代で600ほどの決まりができたんです。みんなこれ聖書の解釈に基づくものなんですけれど、ただね、聖書のどこがこれ関係してるのよ、どっからこれ出典はどこですかというのも明らかではないものもあります。で、今日のですね、この後出てくるコルバンと言われる、そういう決まりも、その類です。 まあ、レビ記や民数記と言われるモーセの律法書、五章が五つあるんですけど、その中の二つの中から、このコルバンらしきものが、おそらくここから出てきたんじゃないか。ここを解釈して、何百年かかってですね、300年ほどかかって、全く根拠のない教え、規定っていうんですか、決まりに仕上がってしまったんですね。宗教の礼拝や様々な儀式に関するものを入れると、1000を優に超えるそうですね。いやー、大変ですね。まあ、六法全書って私たち、まあ、そういうね、法律の勉強する方々以外には、ほとんど縁のないものなんですけれども。そういった、格式ある、そういう文書に、権威ある文書にですね、決まりの全集に仕上がっていったのです。まあ、もちろんね、その他、これにはちゃんと理由があったんです。当時、イスラエルの国だけでなく、ユダヤ人は他の外国にもたくさんいました。国が敗れて、イエス様が来られる500年以上前ですね、バビロニアという国に、連れて行かれたり、アッシリアという国、さらにはですね、エジプトの時代もそうでした。たくさんのですね、ユダヤ人たちがいたので。すべて、これは口伝ですね。人々の口を口伝えに。でも、イエス様が来られる400年ほど前にも、聖書は全部完成しました。マラキという旧約聖書の預言書で完成したんですけれども、これでは十分ではない。不十分な点を自分たちで埋めていく作業ですね。そして時代によって変わっていきます。当てはめ方が。で、変わらないのはですね、このユダヤ教の聖書。どうやって自分たちを清く保つか。策を講じたのです。そしてその目的は、その結果ですね。自分たちと違う人々。いわゆる汚れた人々と言われる異邦人を中心にですね、そこから排除する、遠ざけるという、そういう宗教として発展していったのです。人々を排除する。律法はそういうために、用いられたんですね。で、イエス様が来られた理由は全くそれとは逆だったということをですね、私たちは気づかされますね。イエス様は何のために来られたんですか？人の教え、人の教えによって人々を排除したり、また追い出すためではなく、むしろ歓迎するためだったんですね。これこそがモーセの律法の精神なんです。聖書の、モーセの律法が与えられた目的はそうです。何ですか？これを守ってあなた方が仙台にまで至る祝福を得るため。仙っていうのはね、限りなく。永遠にあなた方の子孫が栄え、そしてまずあなた方が祝福されるため、何によって？この律法を通して。その律法は何のため？私たちを幸せにするため。これを守って私たちが生きるためなのです。 ですね。神様の言葉は、旧約聖書であっても、新約聖書であっても、人を生かし、そして自分だけでなく、多くの人々をその囲いの中に、神様の国の中に招き入れる。それが真のイスラエルの宗教であり、またキリスト教の神髄だということなんでしょう。イエス様が来られたのはその壁を、フェンスを、柵を打ち壊して、異邦人とユダヤ人という区別も撤廃し、そして男女、そしてあらゆる世代、教会で言えばですね、その区別はあっても差別をですね、廃止して、そこで一つの神様の民として生きることだったのです。そんなイエス様の教えで、私たちは知ることができたので、今日ですね、ここに招かれ、受け入れられたのではないのでしょうか。第2点、短くですね、申します。パリサイ人の問題が、ここではっきりと具体的にどこが問題ですか。先ほど申しました、コルバンというですね、その決まり、まあ、詳しくは触れませんけれど、すでに申した通りですね、モーセの律法、いわゆる捧げ物の決まりです。いろいろな決まり、捧げ物があります。生贄と言われる、いわゆる動物、牛や羊、ヤギ。それを飼えない人たちは、鳥やですね、まあ、鳩、家鳩と、山鳩と、いろいろな種類で代用することができます。これを礼拝で捧げるのですけれども、パリサイ人たちはそれをですね、うまく利用して、と言いますかね、そこに目をつけて、捧げに来る礼拝者たちからそれをせしめようとして、いわゆる、ぼったくりまでいかないですけれど、そこに目をつけてですね、ここでコルバンになりました。旧約聖書の捧げ物に、を捧げましたと宣言すると、あなたはもう、それを、このユダヤ教の、ですね、この団体に寄付したのですと。で、実際に効力を発するのは、その人が死んだ後ですって。だから死んだ後遺言書かせられるっていうことなんでしょうね。ここであなたはその証文を書いて、私が亡き後はパリサイ派ユダヤ教社会でこれを財団で使ってくださいという使うことがを認めますと、まあ、信託銀行のようですけれどもね、死んだらでも生きてる間どうしますか、生活費、これあなたの自由にしていいです。だから、コルバンって、ですね、宣言すると、他のことには使えないんです。わかります?だから、お父さんやお母さんが弱って、特にユダヤの社会、2000年前はね、今のようなセーフティーネットはありませんから、扶養家族として、その、ですね、大黒柱のご主人、まあ、息子さんの世話になるしかないんですね。その息子がですね、コルバンって言ったら、お父さんお母さんのこの生活費、いや面倒を見なくて良くなるんですって。ユダヤ教のこのイエス様の教えは真逆でしょ?父と母を敬えて言ってて、どうしてそんなことがあり得るの?あり得るんです。だって人間の心は、どうしたって自分の欲のために。家族の面倒見るのが当時は大変ですよ。本当にお年を老いた。年金も何もない時代ですからね。 そしてやもめ、お母さん一人になったらもっと大変です。年老いていく、その家族、子供たちも含めてですね、隣人と言われる人たちの面倒を見る、支え、守らなければならない責任をあんたは放棄していいよって言ってるんです。これありえないですね。今私たちキリスト教国じゃないですけれど、普通にそれは人道的、人間として、大人として。まあそうでない人もいるんでしょうけれど、ほったらかしにして、もうね、勝手に死ねばいいというような、そういう輩がいっぱいいたのです。で、パリサイ人たちは、その手助けを、そういう人たちの、なんて言いますかね、肩を持つと言いますか、そういう人たちに益をもたらし、自分たちもその見返りを得るという、なんとも恐ろしいシステムと言いますかね、これ本当に真面目に、マジでですね、こういうことがあり得た。イエス様はしかしその闇をですね、ちゃんと暴きました。人間の言い伝えがどれほどに恐ろしいか。聖書はですね、父と母を敬え。これは父と母だけではなく、私たちがと共に生きる人たち、特に身近な人たちから善を行いなさい。ガラテヤ人への手紙でもパウロはね、善を行うのに愛してはいけません。やめてはいけない。ただし、信仰の家族に対してそうしなさいと。信仰の家族。同じ神の民。教会だけでなく、私たちが身近にいいですね、一緒に生きる人たち。大切な人たち。あ、自分は教会行ってるんだから、こっちを優先すれば、それでもう終わった。親父、おふくろごめん。そうではなくてですね、どちらも大切なのですね。神様をも優先する人は、必要のある弱さを覚えている。守らなければならない人たち、精一杯、真心を尽くして、私たちは最善のものを捧げていくのではないでしょうか。最後に詩編の7編の9節、10節を読みします。皆さんのですね、この詩法の右ページの真ん中ほどに囲ってあります。本日の中心聖句、私の方で一読します。どうか悪者の悪が後を絶ち、あなたが正しいものを固く立てられますように。正しい神は心と思いを調べられます。十節。私の盾は神にあり、神は心の優な人を襲われる。神様は私たちが見ていないところ、上辺だけではなく、内側をご覧になりますね。私たちが形だけ、何の真心も込めない、そのような繰り返しの言い伝えで人がやってるから、という、その感覚で行う、上辺の行為ではなく、私たちが神様の言葉、イエス・キリスト様がどうそれを思われるか。そのことをですね、第一の動機として、私たちは今日もですね、今週の歩みもなすべき善。そしてまず私たち自身がその心を探られながら、正しい判断ができるよう成長してまいりましょう。お祈りいたします。天の神様、あなたは今日の朝も共に御言葉を開かせ、私たちに、パリサイ人たちの誤り、またその偽善を通して、 私たちにも光を届けてくださいました。どうぞ、偽善だらけの、ちぐはぐだらけの私たちの人生、特にこの者の歩みをも、あなたがその心をまず照らしてくださり、そして神の言葉、私たちが信じて、そして喜んで行いたいという思い、そしてあなたを喜ばせて歩みたいという思いに、いつも一貫してまっすぐにあなたに従いゆくものでありますようにお願いいたします。感謝してイエス様の御名によってお祈りいたします。